楽しい時は笑えばいいじゃない、
ジョイント広場ハニービー、2011年8月の増刊号です。
はい、8月も増刊号ですね。
はい、7月に引き続いて8月もまた増刊号が出ました。
はい、
さて花ちゃん、今回の増刊号の中身はどんなんですか？
う
ん
う
ん、
はい、今回はですね、ちょっとつながりがつながりを呼んだので、私どもスタッフとしても動かざるを得ないな、これはということで取材に走った、
はい、
この取材風景からお伝えしていきたいと思います。
つながりがつながりを呼んだ、もう少し詳しく説明してもらえますか？
はい、このジョイント広場ハニービーの4月号で取り上げました大阪ナンバーにあります絵本カフェホロホロさん、
はい
はい、そしてこの番組で5月号で取り上げました塩崎おとぎ紙芝居博物館、
はい、
この2つがですね、なんと融合しまして、
う
ん、
融合しまして
、
はい、
塩崎おとぎ紙芝居博物館の、中にある紙芝居を使って演じられたんです。ホロホロで、
ホロホロで、
ホロホロで、
ホロホロはこの前ザ・ハトルトの特集でもやりましたが、
そうなんです、
ね、創立、3周年を迎えるということでね、たくさんのイベントを組んでいますが、その一つですね。
そうですね、目白押しで今、はい、いろんなイベントが行われてるんですが、その一環として、うん、たまちゃんが、
うん、大塚珠代さんですね。
そうです、
はい、
ホロホロで演じてくださるということで、これを取材しに行ってきたんですね、
うん、
はい、
どうしてこれつながることになったんですか？
これね、ホロホロのマスターでいらっしゃいます山本さん、
はい、
はい、出演していただいた、うん、あの彼なんですが、はい、山本さんがですね、この間私がお店にふらりと遊びに行きましたときに、うん、5月号で取り上げてらっしゃった塩崎おとぎ紙芝居博物館はどこにあるんですかとか、ちょっと興味を示されてらっしゃったんです、5月号を聞いたんですがということで、うん、で、まあ、この辺にあってね、こんな感じでね、お話をしておりますと、彼曰く、僕ね、小さい時にね、近所の公園でずっと見て育ったんです、
うん、
と言わはるわけですよ。
時間を超えてつながってきましたね、これがね。
そうですね、彼は40代ですので、
はい、
現在残っている街頭紙芝居の最終世代、
最終世代ね、
ということですね。塩崎おとぎ博物館を訪れまして取材をした時にお話をいただきましたけれど、うん、大阪が一番最後まで紙芝居やってた地域なんですよ、
うんうん、
それもこの紙芝居博物館のある西成区のこの界隈でやってたのが一番最後まで街頭でやってた歴史の古いところです、うん、というふうにお話をいただきましたが、その最後の最後まで残っていた街頭紙芝居を彼は見て育ってるんですね、うん、
でもなかなかそんなね、博物館がまだあるんだってことは、さすがのマスターもね、ご存じなかったみたいでして、
そうなんですよ、
私たちがたまたまね、はい、ホロホロの後、塩崎おとぎ紙芝居博物館ですね、ここを取材して、で、あ、そんなところに、
そうなんですよ、
こんなすごいものがあったんだということを彼が知っていくわけなんですね。
はい、そうなんです。で、彼はもう実際にね、その紙芝居博物館に訪れてみたりなどもしているようですけれど、お店で展開しようということになって、
はい、
それが実現したのは大塚珠代さんのおかげなんですね、
はい
はい、もう彼女はね、その私たちが紙芝居の取材をさせていただいた時にも、ちょっとだけやってみましょうかということで、うん、表紙を持って実演の少し、うん、最初の部分だけを実演して見せてくださった女性の方なんですが、はいはい、彼女が今日は紙芝居というのはこういう風に展開するんだよというのを私たちに説明も加えながら見せてくださいましたね、
はい、なんか嬉しいですね、ホロホロとね、紙芝居がつながりましてね、
ね、はい、もう山本さんの顔も
子供みたいに喜んでましたよね今日ね、
いい顔されてましたからね、
は
い、
その辺もまたホームページで、はい、ね、子供みたき童心に帰ったマスターの顔を見ていただきたいと思いますけれども、ね、
はい、
はい、じゃあそれでは実際の音を聞いてみましょうか。
そうですね、
はい、それではまず一番最初の音は、
大塚珠代さんの紙芝居始まり始まり編から聞いてください、
はい、ではお聞きください。
はい、どうも皆さんおはようございます。
おはようございます。
今から、マスター切手の、ね、もう楽しみにしていた紙芝居をね、上演させていただきたいと思います。今日今から、この昔懐かしい紙芝居をやるのは、紙芝居屋のたまちゃんと言います。どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあちょっとここでね、皆さんにお聞きしたいんですけれども、この街頭紙芝居見たことがあるよという方いらっしゃったらちょっと手を挙げていただけますか。
はい、
はい、あ、じゃあまるで今日はもう見たことがないと見たことがないっていうお友達が、はい、あ、結構みんな見たことがあるという方の方がね、あ、いないですか先生。どちらにお住まいですか。
アメ
ノク。そうなんですかあれでね、あの、私もこの紙芝居を、始めまして、もうかなり年数が30年くらいね経つんですけども、ね、その時あの西成区で紙芝居をやってたんですけどね、あの一番初めは西成区 で、まあ、割と今も西成区に時々行ってねやってるんですけど、あのその頃はね西成だけでね、あのその紙芝居屋さんが 7,8 人いたんですけどね、うん、それがだんだんだんだんあの少しずつ減っていって、で今あのこの塩崎踊り紙芝博物館ってね、ちょっとそこにあの写真あるんですけれどもね、この方がもう日本で一人だけ、あのその30年前にももう一人と言われてたんですけども、あのそういった江本さんといってその絵を制作してね、で、まあ、その塩崎さんももし、今生きていたら100歳と。ということで88歳でね12年ほど前にお亡くなりになったんですけれども、はい、その紙芝居の、塩崎おとぎ紙芝居博物館というところには紙芝居の絵が約、まあ、2万巻20万枚ぐらいねありますので、もし、まあ、ちょっと面白いじゃないかと、ね、一度どんなとこか来たいなっていう方はまた言っていただければね、あのその博物館といっても、まあ、ちっちゃなお家なんですけれども、そこにね遊びに来ていただければなと思います。さあそれでは、今からね、昔々の紙芝居、ね、どんどんやっていきたいと思いますが、見たことないお友達もいるのでね、昔の紙芝居どんな風にしてやったかというね説明をちょっとしたいと思います。いつもたまちゃんこの自転車に乗ってね、公園に行きます。で公園に行ったら、こういうね拍子木を、さあさあ紙芝居やるでみんなおいでって言ってね、今度遊んでる子供たちがね、わ紙芝居のたまちゃん来たーって言ってね、みんなあの目覚めとか言いながら走ってくるんですけどねはい、そうなんです。実はね、紙芝居ってねただ見るだけじゃないんです。この箱がある理由はなんとこんな3段のこう引き出しになっておりまして、でこの中に紙芝居のお菓子がぎっしり入ってるんですね。それで、おばちゃん、じゃあ僕は水飴とかねいろいろ言うんですけれども、でそしたらそういう子には、はい、あのお箸を出してきて、この先にとっても美味しいね水飴をね、くっつけて、ね、そして、ね、これをねすぐパクって食べるわけじゃないんです。これをねねりねりねりねりとして、誰が一番白くなったかなっていう競争をしたりしてね、やりたくなってきた。僕食べたことある、こんな水飴食べたことある。なんかね見てるとね、さっき最初透明だったでしょ、ところがねなんかだんだんだんだんこう色が白くなってる、でそのうちに紫になってね、そのうち赤になってて、嘘ですけどね LED とかね入ってるわけじゃないびっくりしたんですけどそれでなんか驚きますそんなのやったかなってねでも嘘でそれね、こう白くなるだけなんですけど、誰がもう一番白くなるかなってそれを競争するんですよ。でね、であの一番白くなった人にはじゃあこんなねおせんべいをピタッとこうつけて、でほんとこれからはあれなんですけどね、こうつけたやつをパリパリ折ってこう練るとね、これが緑色の水飴になったりね、あのピンクの水飴になったりするんですけども、で、まあ、今こうやってねミルクせんべいつけましたが、このミルクせんべいもね、 違う、マスターね、ウサギって言ってましたよね。多分ね、ウサギって言ってたのは、これがね、ウサギに変身するんです、ね。どうやって変身するかというと、はい、こうやってね、耳をつけるとウサギ。ね、でもね、みんな信用してないのでね、ちゃんとウサギだという証拠にね。悪魔？何でもいいんで、これね、クワガタだっていう子もいるしね。はい。アリみたい。でもちゃんとこれで。はい。ウサギさんね、大変身。さあ、で、こんな風にね、おせんべいをね、じゃあ、一番前、一番欲しそうな顔している、ひろこちゃん。全然、誰がずっと出てたんで、ね、見逃さなかったです。じゃあね、今度はね、子供たちの質問です。はい。じゃあね、そうなんです。水飴とソースという絶妙のね、最初ね、食べた時はびっくりしてね、なんで水飴にソースって食べてびっくり。ね、素晴らしい、こう、混ざり具合で。やみつきになると思いますよ。はい。じゃあ、子供たちに質問です。さて、ここにある、正義の味方を書きます。さて、その正義の味方は何でしょう？何でしょう？ウルトラマン？ウルトラマンだと思う？私は何だと思う？丸い顔してます。何でしょう？正義の味方、丸い顔した。あがつきます。何でしょう？痛そう。何？アンパンマン。大正解。おめでとうございます。もう痛いよっていう顔してね、ずっとね、取られちゃったよ、ちょっとね。え、頑張らない、いいの？わかります。じゃあもう一個だけね、見たいと思います。さてさて、じゃあ今度は僕がきっと当たるように、いきますよ。眠っててね。また瞑想してるんですね、今ね。わかりました。重力をね、高めてるみたいですね、今ね。さあ、僕の超能力で、じゃじゃん！大正解、おめでとうございます。やったね、すごいね。彼女は投資能力があるんですね。
瞑想してたから
。瞑想してたから浮かんでくるんですよ。
すごい。はい。で、こんなね、お菓子もあれば、その他に子供たちが大好きなのはね、型抜きです。やったことありますか？はい。これね、お砂糖でできたね、この板です。で、これね、表と裏。ね、確かめてください。で、昔の子供はね、こんな三角のキリキリとしたあのやつでね、持っていって、それをこの周りをなぞったりとかね、針でね、こうこすりながらね、中の形だけ取ったんですけど、今日そんな準備のいい方いらっしゃいますか？持ってる人誰もいないですよね。はい。なので、みんなが持ってるもの、ね、ベロでベロベロベロと裏から舐めてください。約300回ぐらいね、だんだん溶けてきます。で、そしたらこの中ね、もうこの間もちょっと神戸でね、やってきたんですけどね、もうみんな頑張ってね、この中にあるポットがあったりね、それからね、結構ね、こんなラクダとかもちょっとこんな風に上手に足が4本ね、初めてやったね、あの関西ラジオ関西かお姉ちゃんがね、僕のことやってね、僕のことね、できました。はい。でね、それからもっと難しいやつも、この無理かな、ちょっと取ったらバレちゃいそう。ね、優しいやつもあります。ね、こんなね、はい、ツバメとかね、ちょっと太い形のところはね、はい、美術家庭の先生なら、多分チューリップもできると思う。器用ですからね。はい。で、これはね、どうやってゲットできるかというと、20円で買うという方法もあるんですけれども、今日はこのクイズに当たったらね、渡していきたいと思います。さあ、それではいいでしょうか。今からクイズをやります。で、クイズに当たった友達には、はい、この型抜き、そして型抜きが上手に抜けると、最初に見せたあの水飴をダブルでプレゼントということになっているのでね、もし抜けなかったら悔しいなと思いながら食べちゃってくださいね。で、もしできた人はできたって言ってね、持ってきてください。
さあどうだったでしょうか。実際紙芝居に入る前にね、これだけの前振りがある、面白いですよね。
そうですね、この前振りがあることによって、もちろん街頭で紙芝居を見ていた子どもたちもがっぷり、うん、がっぷりがっぷり近寄ってきて、はい、がっつりがっつり見てたんだと思います。
今日のお客さんもガハガハ笑ってましたもんね。
そうですね、いやいや、はい、私もそのうちの一人でしたね。
はい、花ちゃんなんかもらいましたよね。
そうなんです、あのうさぎのねミルクせんべいをいただいたんですけど、うん、
あれもなんか見事でしたよね。
というかね、私初めていただいたんですけどね、うん、あの不可思議ですよね、うん、あの
不可思議
だって水飴でしょ、うん、お砂糖をこう煮詰めた水飴を、うん、軸にミルクせんべいをそれにペタッと貼り付けて、うん、でそこに焼きそばソースみたいな味なんですよ、うん、それでこうなんかちゃちゃちゃちゃと絵を描いてくれる
んですね。花ちゃんもらったの今日何でした？
ね、うさぎちゃん、
うさぎね、はい、耳がついてましたよね。
そうそう、
他には、
他にはね、アンパンマン、そうそう、アンパンもありましたね。
ウルトラマンもありましたね。
ありましたね。
ね、すごいうまかったですね、それもね、ささささっとね。
これがね、こう上手にこう絶妙にこう話をしながら作っていくんですよ。
で、書いてる時に何書いてるか分からないんですよね。で、ね、もうみんな何書いてんだろうみたいな感じでね、見ながら ね。で、もらったら、ひっくり返したら、あっみたいな感じでしたよね。
そうそう
そ
う。
そのサプライズがまたいいですよね。
よかったですね。はい、面白いですね。
他には、引き物、当て物ありましたね。
そうですね。これもね、私懐かしいなと思って見てたんですけど、あの黒い、ね、不透明な袋に何入ってるか分からへんのですけど、はい、いっぱいある中から1枚引きや、はい、言われてこう。
引いた後はまた袋の中に入ってますからね、分からないんですよね。
そうです
ね。おもむろに袋を開けると。
うわ、これやみたいな、
ね。ね、当ててね、今日はね、ジャニーズ系が入ってましたからね。
入ってましたね。
なんか子供たちよりもお母さんの方がわけわけ言ってましたよね。
そうそうそう、何やらくんの引きやーいうて ね、もうあの、年派もいかぬお子さんに、ね、何々くんのやつ引きやーいうてはありましたね。
はい。では、実際の本番を見てみましょうか。本番の方は、そうですね、あの、実際に映像もなければあれなので、
はい、
YouTube の方から、ホームページの方に貼り付けていますので、
そうですね。
まあそれはこれとは別になりますけども、はい、まあそれも参考資料にしながら聞いていただけたらと思います。はい、それでは最初の本番の紙芝居は何ですか？
はい、お楽しみの紙芝居ですね。これはクイズの紙芝居です。
はい、じゃあお楽しみクイズをお楽しみください。
それでは一番最初に出てくる問題。そこにいるちっちゃなお友達にも分かるような優しい問題なので、僕はねもう変のカッパでできちゃうと思うので、ちょっとだけ見せることにします。いいですか？さあ、それでは一番最初に出てくる動物は何でしょうか？年齢制限ないですからね、分かったらはいはいと答えますに手を挙げてください。いいですか？それでは一体何の動物が隠れていたでしょうか？それを当ててください。それでは参ります。はーい、いつ見せるかは分かりません。さあ、それでは何の動物がいたでしょうか？あれあれ見てなかったんですか、みんな？
はい。
あのね、紙芝居見るとき、クイズを見るときの約束が一つあります。絶対に目は開けっぱなし、まばたきしてもいけません。パッて閉じてしまいますから、その瞬間にね。さあ、それではまばたきしないでみてください。何の動物がいたでしょうか？はい、
あれ、
僕分かんなかったの？まばたきしてなかったよ、今。
ど
っちが分からん？真面目な性格ですね、マスターに似ないで。どうしたんですかね。じゃあね、はい、ワニだと思ってた？見てみるよ。答えはじゃじゃん、ワニ大正解。はい、股抜きゲットです。やりました。もし上手に抜けたらね、カリザメがプレゼントですから頑張ってください。それでは第2問いってみたいと思います。ね、ソシャリスマンじゃですからね、そのことずばりでね、まあ、ただ動体視力がいいか悪いかだけですけどね。さあ、それではいってみたいと思います。第2問ね、みんな目を覚ましていただくためにね、もう一個ねサービス問題やりますよ。さあ、それでは何の動物がいたでしょうか？
はい、
はい、どうぞ。
僕だ
僕だ。おお、誰も手を挙げていなかったのに僕だけ大正解、おめでとう。やりましたね。じゃあ僕にはね、特別にこのかっこいい手裏剣とね、それから、はい、この型抜きもセットにしてプレゼントしたいと思いますよ。後ろの僕も頑張ってね。次いきますよ。次のまでちょっと難しくなってきました。もしね、難しかったらお母さんに教えてもらってもいいですよ。さあ、ちょっと難しい。なんとハテナマークの向こうにある動物が隠れています。ひどく難しくなったので今度は3秒間見せます。いいですか。3、2、1。さて、首の長い動物が、首の長い動物が隠れていますが、さあ閉じます。何でしょう、何がいたでしょう。はい、キリン。お、答えはじゃじゃん、キリンさん大正解。じゃあね、はい、その型抜きとそれとね、あとにお土産をつけたいと思いますが、はい、この、はい、こんなね、大きい嵐とね、ちっちゃい嵐。おー、すごい、ちっちゃい。大きいのとちっちゃいの。はい、どうぞどうぞ。はい、まあ、じゃあお母さんの趣味でね、聞いてみましょう。どちらですか。二宮くん。二個が当たるかどうかわかんないですよ。はい、じゃあ、この中からついてみてください。
ペッカペアもんでね、もう待ちますよ、手に入らないというね。
そうですね。この片抜き忘れてましたよ。
はい、どうでもいい。
いいのかどうか確かめてください。おお、すごい、全員が全員。まあ、じゃあ欲しいやろ。手挙げてや。さあ、それではね、次行ってみたいと思います。ごめんな、どうでもよかったな。さあ、それでは次行くで。さて、次はかなり難しい問題です。毎日毎日見ています。何を見ているのでしょうか。さあ、これはちょっと難しいですけどね。何をこの子供たちは見ているのでしょうか。あ、ここが見たくなった。さっきの、はい、何でしょうか。何見てる子供たちでしょうか。ここで山本くんですよ、実は。はい、何見てるんでしょうか。分かった人。
答え見せたもんだから、
もうここに見せてしまった。どうぞ。紙芝居。そうなんです、紙芝居。1955年に作ったね、このクイズね。え、みんな1955年にはね、こんな顔して見てたんですよね。え、いいですね、この子なんか横目でこんな感じでね。はい、じゃあお父さんがね、頑張ってくれたので、僕はお父さんのために頑張ってくれたのでね。虫と嵐とどっちがいい。どっちが好きですか。
じゃあ後ろと交換してあげる。
二の前だからね。
ブンブン、はなちゃんのジョニーカビロバハニービ
ー。お楽しみクイズの様子を今聞いてもらったんですけども、いかがでしたか。
はい、これも面白かったですね。あの、紙芝居ならではのクイズなんです、うん、紙芝居のこの絵を持って、うん、さあ次は何の動物か当ててみましょうというあれあったじゃないですか、うん、これがね、なんか紙芝居ならではのクイズで、
う
ん、
そうですよね。あの、手でね、
そうそう、
こう自動的じゃなくて、こう人のスピードを加減しながらね、手でささっと見せてね、ね、チラッと見せたりとかで、ね、様子見てこう少しずつこう見せていったりとかね、ならではですね。
これがこうお客さんの反応を見ながら、うん、短くしたり少し長めにしたりとかする、うん、このあたりがねすごく双方向性があってね、うん、面白いクイズだなと思いました。ただのクイズを出して回答を求めるというわけではなくて、うん、じゃあ出し方見せ方を変えてみましょうかという形でね、
それを実際目の前に見て調整しながら、はいね、臨機応変できるっていうのも魅力ですよね。
ね、あのたまちゃんが紙芝居クイズのコツはまばたきせえへんことやとか言ってるのが面白かったです。言ってましたね。
それから絵の方を右と左に分けてね、うん、左半分だけ先に見せて、うん、答えが右半分に、ね、
書いてある出ている
という、ね、そこら辺の上手に隠しながらやっていくとか、またクエスチョンマークの文字の中にこうキリンの絵が隠されていて考えさすとかね、で全部開けたら答えも載っているというね、その辺が本当に紙芝居の特徴をよく表していると思いますね、はい、それでは次は、
はい、続いては、本ちゃんの紙芝居に入っていくわけなんですが、続いては翔ちゃんという、
はいはい、では翔ちゃんの一部をお聞きください。
皆さん、疑問はなかったですか？疑問ね、だとこれね、しょうちゃんって書いてんのにね、しょうちゃんはどこにあげたんですかね。なのでね、今度これはね、しょうちゃん出てきますよ。でもね、この金ちゃんに比べたらだいぶね、真面目なお姉ちゃんなんです。さてさてさてさて、ねえねえしょうちゃん、しょうちゃん、あのね、金坊がね、カレー食べた後ね、また変なことしてるわよ。鶏小屋の前でね、見てちょうだい、ほらもう動かなくなっちゃったのよ。一体何してるのかしら。さあしょうちゃんやってきてね、金坊に。なあなあ、何やってるんだ金坊。すると金坊はね、あのね、この鶏さんね、今ね、卵を温めてるんだよ。そのね、卵がね、こうパカッと割れて、そしてね、鶏になる瞬間を僕見たんやけど、兄ちゃん見たことある？兄ちゃん見たことあるけどな、そんなに見たんやったらな、金ちゃんにええこと教えてやるで、ね、どうやったら見れるのかな。あのな、イカ金坊、ちょっと口開けてみ。
お口、
ちょっと開けたらええねんで、ええか。さあこのな、卵をな、ごっくんと丸飲みするねん。ええか、絶対噛んだらあかんで。ほんならな、お腹の中でぬくもってな、生まれるはず。じゃあしゅんちゃんやってみる。いやでも金ちゃんは何でもやるで。さあほんならちょっと頑張ってな、あの飲んでみるわ。ごくん、あ、噛めへんかった。うまいことお腹に入ったわ兄ちゃん。ほんでどれぐらいしたら出てくんの？それは兄ちゃんにもわからんけどな、そのうち出てくるやろ。あ、ほんまや、兄ちゃん、兄ちゃん、ちょっとどないしたんやろ。なんかお腹のあたりがもぞもぞしてきたで。あ、なんか兄ちゃんもぞもぞもぞもぞするよ。もぞもぞもぞもぞ、なんでやろ。わ
ー、出てきた。
そから、あー、ひよこ帰ったで。兄ちゃん、ひよこ生まれる瞬間見たけど、へそから出てきよったで。
すごいな、
兄ちゃんの言うこと聞いてよかったけど、わあ、どないしたんやろ。なんか、わあ、背中のあたりがな、もぞもぞもぞもぞしてきたで。なんで、兄ちゃん、背中がもぞもぞする。もぞもぞ、わあ、わあ、なんでやろ。わあ、何で生えたで。すごいな。わあ、兄ちゃん、なんか羽がバタバタするで。バタバタするで。兄ちゃん、兄ちゃん、僕どこに飛んでいってしまうの。兄ちゃん助けて、兄ちゃん、兄ちゃん助けてーな、兄ちゃん助けて助けて助けて。あれ、
これ夢見てたんかな。
というわけでね、なんと夢落ちのちょんちゃんです。
ブンブン、はなちゃんのジョニーカフェロバーハニービ
ー。しょうちゃん、どうでした？もうなんか超ナンセンスでしたけども、めちゃくちゃ面白かったですよね。
そうですね、もうね、私本番が始まってから周りの人にもいろいろ話しかけてみたんですけど、私ね、うん、見ている間ずっと口半開きなんですよ。
よだれは？
よだれはね、よだれはさすがに出ませんでしたが、ずっと口半開きでね、うん、もうずっと画面といいますか、その絵をじーっとも凝視している、まばたきしてない自分を感じてました。はいはい、翔ちゃんってこれね、たまちゃんも大塚さんも 解説をつけてましたけれど、翔、うん、ちゃんっていうのはお兄ちゃんで、うん、主人公はその弟の金ちゃんなんですね。金ちゃんばっかり出てきましたね。翔、はい、ちゃんいつ出てくんねんいうことで、翔ちゃん出てくるやつもちょっとしましょうか、うんうね、いうことでやってもらいましたけどね。
最後にはね、羽生えて飛んでっちゃいましたからね。
どこまで行くねんみたいなね、このありえない展開の話に、はい、うん、あの大人がね、うん、結構かぶりつきで見聞きしてるんですね。
私ね、写真も撮ってましたのでね、ええ、こう観客の様子を見てましたけどね、子供たちなんかはもう 目まん丸くしてね見てましたよね。
なんでそうなの、
ええ、はい、じゃあ最後なんですけれども、はい、最後はちょっとこれ怖い話ですかね。
あ、そうなんです。これはね、あの皆さんに、会場の皆さんに挙手でリクエストをいただいて、うん、一番挙手の多かったストーリーをしてくださったということで、
フランケンと、これはフランケンシュタインの話です ね。フランケンと、これ日本の話でザクローですね。
ザクロ
ー、私はフランケンに手を挙げたんですが、残念だから、手を挙げた挙手の数で負けてザクローになってしまいましたがね。
残念ですね、
まあ、これもね、なかなかね、怖いですよね。
怖かったですね。
紙芝居のやっぱりこう醍醐味というか、うん、楽しみの中にそういうオカルトチックなというか怖い話っていうのがね。
そうそう、
ね
え、ね、私もね、やっぱり5月に塩崎おとぎ紙芝居博物館に、はい、行かせていただいた時にも思ったんですけれど、うん、これ怖い話を本当に聞きたいなって思ったんですね、うん、オカルトチックな、ちょっとホラーチックなやつをね、うんうんうん、
興味ありますもんね。
怖
いけど聞きたいっていうね。
そうそう、
ね、まあ、その辺がもう昔ね、紙芝居やってた時は、ね、楽しい話、うん、ね、怖い話、いろいろ取り混ぜてね、またヒーローの話 ね、
そ, うです ね、 ね、
そんなのがあって、すごく1回の公演の中でも楽しい楽しい時間を、また、ね、怖くて、ああ次どうなるんだろうみたいな時間を過ごしていたわけなんですよね、
はいはい、
それを見せていただくことができました。それではザクロの一部分を聞いていただきます。
それでは怪談ザクロ、どんなお話なのでしょうか、うん、それでは始まり始まり、今から何年前の話だ、ちゃんと聞いてなかった、
300年。
お、素晴らしい。そうなんです、今から300年ほど昔、西成で起きた本当の話です。近いね、近いね、いいね。さあどうなるでしょうか。さてさて、お正月の頃であります。子供たちがね、楽しそうにたこ揚げをして遊んでおりました。さあ、まるちゃん、さんちゃん、かくちゃん、うわー、今日は風が強いからよ、たこが上がるなーと楽しそうにね、たこ揚げをしておりましたが、ゴロちゃん、絶対にまるちゃんには負けへんでーと言っておりましたが、うわー、わー、どうしよう、お、お、俺のたこめちゃめちゃ高く上がりすぎて糸切れて飛んでいってしもたわ、ちょっと今から取りに行ってくるからなと言って、さあゴロちゃん走り出しました。おーい、タコ待って、タコ待って、おーい、あー、どないしょ、タコ、あー、あー、ここザクロ屋敷やんか、バケモン屋敷や言うて、お母ちゃん絶対ここ入ったらあかんでいつも言うてんねん、どないしょ、ザクロ屋敷の中にタコ入っていたで、お年玉で買うたばっかりのタコやで、どないしょ、もったいないな。さあそう言ってね、ゴロちゃん中に入ろうかどうか悩んでおりますが、もし皆さんなら中に入って取りに行くでしょう。さあ中に入ってタコを取りに行くという人、やっちゃった人半分目入りますね。僕はしんちゃんは入れへんの、もったいないで、お父さんにお母さんに怒られるか、
うん、
怒られてもええけど入れへんの、うん、バケモン屋敷やもんな、嫌やもんな。でもね、ゴロちゃんはどないしようかな、どうしようかな、あ、ええこと考えた、あのな、パッと入ってパッとすぐ出てきたらいいねん、なとるだけやいいやと言ってね、さあ中に入ってしまったのです。すると、うわー、パッと入ってパッと出るつもりやったのにな、うわー、草ぼうぼうで水大変や、 どこからともなく。風が吹いてまいりました。とりあえずなんか背中がゾクッとできた。はよはよタコを探して、はよお家に帰りたいな。タコおいどこなんや。するとその時、わあな、なになにこれ、冷たい。うわー、誰誰誰、口を押さえんの。あー怖い、助けて。さあ、気持ち悪いね。そしてゴロちゃんもね、もう目を見開いて怖がっておりますと、その声を聞きつけたのは友達でした。あ、ちょっとちょっと、ゴロちゃん絶対入ったらあかんって言われてる。じゃあこの屋敷に入ってんで、そして助けてやろ。なんかあったに違いない。よし、みんなで入ったら怖ないで。ゴロちゃん今から行くで。さあ、ゴロちゃんを助けに、ザクロ屋敷の中に子供たちは入っていきましたが、そこで見たもの、それは、うわー、ゴゴロちゃん、ゴロちゃん、大丈夫。さあ、ゴロちゃんは一体どうなっていたのでしょうか。死んでる。死んでる。これ誰の足やと思う。
知らん。
これゴロちゃんの足やねんで。さあ、みんなが驚くのも無理はありません。次、超怖いね。超怖い。お友達はお耳をキュッと閉じておいてください。いいですか。ね、あくびをしてる場合じゃないですよ。はい、さあ、はい、ゴロちゃんに何が起きたというのでしょうか。ゴロちゃんがザザザザザザクククク、ロロロロ、ゴロちゃんがザザザクロになったで。逃げ出してしまいました。俺ら助けに行ったのにな、ゴロちゃん浮いてきてしもた。子供の手には負えへん。そうや、ゴロちゃんの おっちゃんとおばちゃんに連絡しよう。おっちゃんおばちゃん、大変やで大変やで、ゴロちゃんがザクロになって、ザクロ屋敷で倒れてるで。
ブンブン、はなちゃんのジョリンカ広場ハニービー。
一応あのたまちゃんの講演が終わりましてね、
はい、
その後、私たちが普段はね、本当はたまちゃんにこう直接インタビューするんですが、今日は特別リポーター、特別インタビュアーがいましたよね。
いましたね。
じゃあ紹介していただけますか。
はい、山本俊介くん、小学校2年生の男の子なんですが、
う
ん、
山本
ね、聞き覚えがございますね、はい、先ほどから名前が何度か出ております。この紙芝居をホロホロのお店の中でしたいんやって、ものすごい熱意を持ってラブコールを送ってらっしゃいました、うん、マスター山本のご子息で、
あ、10人ですね、
いらっしゃい
ます。でもいいですよね、なんか自分父親としてね、
うん、
こう自分の子供もね、それをこう見せてあげることができるって、こう仕事絡みかもしれないですけども、なんかお子さんに対してもすごいいいプレゼントを ね、でもなんで、あのその山本ジュニアがですね、
うん、
今回インタビューをすることになったんでしょうか。
はい、山本ジュニアはですね、なんとご自分のお持ちになってらっしゃるメモ帳にいっぱい質問を書いて、
うん、質問書いて
た、はい、持参してらっしゃいました。
あ、将来新聞記者かなんか目指してますか。
いや、そこまで深くお話はお伺いしておりませんが、ね、夏休みの自由研究の課題にしたいんだということで。
なるほど。
これがね、うん、このメモ帳に書いたやつを読み上げていくんですけど、うん、ちょっとご本人的にどうだったんでしょうね、うん、あのお父さんが、それ俊介花本さんに見せて、ええかどうか聞いてみ。事前にね、インタビューに、うん、インタビューに入る前に、うん、耳打ちすると、うん、俊介くんトコトコトコトコ、うん、これですというふうに、あのちょっと添削といいますか、一応目を通させていただきました、
うん、なるほど。じゃあ、まあ、早速その様子ね、聞いてみましょうか、
うん、
そうです
ね、
はい、まあ、一部になりますけどね、聞いてもらいましょう、
はい、はい、じゃあ山本少年、どうぞインタビュア
ー。はい、紙芝居は何個ありますか。
紙芝居屋さん塩崎おとぎ紙芝居博物館のところには、うん、だいたい2万巻ぐらいあります。2万、
2
ね、1巻が10枚なので、なんか20万枚です。枚数で20万枚
で、
はい、
紙芝居はどうしてできたんですか？
紙芝居はどうしてできた？紙芝居はね、うちの館では、あの戦争って僕には分かんないけど、戦争のことを学校で勉強した、うん、でそのね、戦争ってあのお家が燃えたりね、あの何もなくなっちゃって、で食べるものもね、すごいこう貧しくなってね、食べたいものもなくなって、で戦争が終わった後はみんなすごく苦労してたのね。で子供たちもすごく甘いものが食べたかったりとか、なんか楽しいこともしてみたいと思って、焼けちゃって何にもなかったのね。だからそんな中で、なんか子供たちが楽しんでくれることが何かないかなと思って、それで、さっき書いてあった塩崎さんとおじさんが、じゃあ戦争が終わった後に子供たちに何か楽しい、ことをしてあげるには、あ、そうだ、紙芝居がいいかなって。で、紙芝居とお菓子をくっつけて、それで街に出てね、子供たちに楽しんでもらおうと思って、それで作られた。うまいこと書いてくれてるね。
いつ作られたんですか？
紙芝居は？だからね、今日見た紙芝居は、だいたい50年。から60年ぐらい前、昭和20年とか30年とかそれぐらい、50年から60年前ね。
紙芝居をしている人は何人いますか？
何人いますか？大体ね、全国で10人ぐらいかな。今はもうちょっと増えてるかもしれない。やりたいって人が少しずつね増えてる。
次は、紙芝居は誰が作っていますか？
紙芝居はね、紙芝居を絵を描く人と、あと文章を描く作家さん。
じゃあ最後、僕は今日紙芝居を初めて見ました。これから紙芝居はどうなりますか？
どうなるかはよくわからないんだけど、でもね、紙たまちゃんは紙芝居屋さんを増やして町でやってくれる人が増えればいいなと思ってます。あとはね、紙芝居の絵が、1枚しかないね、絵ばっかりなので、未来の子どもたちに残していきたいなって思ってます。
それでいい？うん、ございました。
ありがとうございました。
ブンブン花ちゃんのジョニーカフェロバーハニービー。
インタビューしている様子をね、私写真で撮ってたんですけどもね、やっぱり相手が話すスピード速いですからね、メモを取るっていうのも大変ですよね。子供のスピードですからね、なかなかメモをね取りきれなかった部分もあると思うんですけども、
ところがね、私も隣で、うん、すぐ隣で見てました、はい、彼は1番これこれ、2番これこれ、質問をね全部こう書いてて、うん、で次のページにその答えはここに書こういうことで、うん、ナンバリングしてたんですよ、空白に、はい、でそこに答えを埋めていきたいんですけど、たま、うん、ちゃん結構いっぱい喋ってくれはるもんですから、うん、その小さな枠の中に書ききれないんです、うん、で書ききれないなと分かった瞬間に、彼は一瞬、あ、どうしよう3番の枠がなくなったという顔をして、そのままピタッと筆を止めちゃうんですね。ところが、うんうんうんと聞いているうちに、次のページをパッとめくってね、うん、余白の部分を出して、そこに続きをサラサラっと書き始めたんですよ。臨機応
変ですね。
そうなんです。やりよるなと、しゅうすけ君。
小学校の何年生ですか？
小学校の2年生です、彼は。
すごいですね、その対応能力というかね。でも小学校2年生からこう相手にインタビューをするというね、うん、
ね、
それをやっていくっていうのはなんかすごくいいことですよね。
そうですね。この、 単純に人に聞きました、答えもらいましたとかいうのではなくって、うん、やはり課題にしているわけですから、うん、そこにまたね、うん、枝葉をつけて自分の思いや気持ちや意見を重ねていって研究にして出すのでしょうが、うん、これ楽しみだなと思います、
う
ん、私。
なかなかマスターあれですね、自分のこう聞きたかった紙芝居を引っ張ってきそして自分の子供にもすごくいい勉強の機会を与えてやりますな。
そうですな、やりますな、もう一石三鳥も四鳥も取ってありますな、は
い、いや僕もね、でもメモするの大変なんでね、もし聞き漏らしてたらこの放送聞きやって言ったんですけどねでよろしくお願いしますって言ってましたけどね
ですね、はい、よかったらぜひぜひ、
はい、それでは次、参加していた観客たちの感想ということでね、はい、いくつかいただきましてね、うん、それを聞いていただきましょうか。
いや、なかなか、レトロな感じでね、ちょっと今にはない雰囲気で、面白かったですね。むしろ新鮮ですね、なんか今見たら ね、特にあのフランケンがなかなか面白そうで、ちょっと見たいなと。
フランケンリクエストをなさ
って、いや、なかなか面白そうだから見たいな思ってね。
今日はどうやってこのイベントを知ってこられましたか。
いや、ちょっと知り合いに教えてもらって、まあ、興味あったものですから見せてもらいましたけどね、
はい、すごく懐かしい、昔の紙芝居というのを見せてもらって、なんか自分は初めて見せてもらったんですけれども、なんか昔ってこんな風に子どもたちが集まってきて楽しく過ごしてたんやなって、今のねゲームとかの世界とは違う、すごく子どもたち同士のとか紙芝居を見せても買ってくださる方の気持ちとかが通知やったね、遊びとかがすごくいっぱいあったんやなっていうのがすごく実感しました。なんかこういうのもっともっとね、うん、復活っていうか、こういう場面がいっぱいあったらなって、ね、自分たち の子供たちっていうか、みんなにも見てもらえたらなっていうふうに思いました。
22年間生きてきて初めて紙芝居見させてもらって、紙芝居ってね、聞いた親とかから聞いたぐらいしかなかったんで、すごい新鮮でしたね。あんなねなんていうか、あまり言葉にできないですけど、すごい新鮮な気持ちでいっぱいです。
とっても楽しかったです。もう語り口とかに引き込まれてしまって私は初めてなんです、その自分が住んでたところっていうのは紙芝居がなかったんで、だから今回のはすごく良かったです楽しかったです。
ブンブン花ちゃんのジョニカ広場ハニービ
ー。インタビューしながらいかがでしたか。
そうですね、大人の方、うん、その年齢はね、もう全く関係ありませんけれども、初めて見ましたという大人の方がほとんどだったんですよね。
そうですね。
でもその人たちから返ってくる声というのが、こんなに引き込まれるものだとは思わなかった、
うん、
こういうものをもっと広く知らしめていけるように、うん、何かあるといいなというふうにお話をなさっているのが印象的でしたね、
うん、みんななんか気がついてるんですよね、
うん、
やっぱり昔 のアナログ的な良さ、今のようなデジタルであるとか、こう科学技術が進みすぎてね、そこで大きな災害なんかも起こりましたけれどもね、やっぱりアナログ的なこう人と人の作っていく、
はい、
ちょっと時間かかったり、ね、不便かもしれないけども、そこの良さみたいなのはやっぱりみんな大事だなっていうのは気づいてて、なんとか今の時代でもその良い部分取り戻せないかなみたいなことは感じてるんですよね。
そのなんだろう、乾いた気持ちの中にポーンと飛び込んでくるのがやっぱり紙芝居であったり、うん、そういうアナログ、
うん、
想像力をかきたてるものというものなんじゃないかなと思いますね、
う
ん、
そうですね。全部情報がたくさん与えすぎるんじゃなくてね、こう抜けてる部分、自分の想像力で補っていくみたいなね、うん、そこがやっぱアナログの良さですよね。
そうですね、
はい、さてそれでは次は大塚珠代さんにインタビューをしてみました。
はい、よう喋ってあります、
はい、ではその一部をお聞きください。
絵本カフェホロホロで、
はい
はい、今日ですね、7月30日土曜日、たまちゃんの紙芝居がたった今終了したところです、はい、私たちも取材としてたまちゃんの紙芝居を初めて最初から終わりまで見せていただいたんですが、
はい、
今日はザクロン 階段です、階段。もうね、妖怪に触られた子がみんなザクロみたいな顔と体になってしまうという世にも恐ろしい、あれ西成でも間に合った話や言うてはりましたけど、はい、ほんまですか。
そうです。まあでも私が、まあ、いろんなとこでやるんですけど、まあ、大概そこの話ってことになりますけどね。
あね、そこでも間に合った話になるわけですね。あ、よかったよかったあのほんの30分ほどの、講演でしたけれど、その間にね、まあ、嘘だらけ
その日の真実です。
その日のその場所での真実、はいはい、まあ、あのたくさん語られましたね。で、今日ね、残念ながら1本だけ聞かせていただいた感じで、まだまだ聞きたいものが後から後から目白押しだったんですけど、
はい、
今後の予定としてまたね、いろんな方にこの紙芝居を見ていただくということで、新たなプロジェクトが始動していますが。
そうなんですよ、はい、街頭紙芝居全館マラソンっていうので、今日も見たいなって、続きをね見たいなって思っていただいた方もたくさんいると思うんですけれども、その願いを叶えましょうということで、まあ、大人買いですね、街頭紙芝居の。で、本当だったら1巻2巻で終わって、続きはまた明日っていうことなんですけれども、今度9月3日は大阪府立中央図書館の会議室で、その恐怖のフランケン、ちょっと今日予告編やったんですけれども、それを、全48巻、まあ、ちょっと2回に分けてなんですけれども、マラソンで、一気に見ていただこうという、まあ、そういう企画なんですね。で、実は、今度9月3日が3回目なんですけれども、その後、今年度計10回やる予定をしてます。
はい、計10回、
はい、
結構な。
そうですね、はい、1回目はね、白菊姫物語全31巻、階段じゃない
ですか、
時代劇、すごい、もう毎回毎回ハラハラドキドキ、一難去ってまた一難の、
それが40、
はい、それはね31巻でしたね、はい、で第2回目が7月23日愉快痛快昔話ペチョコちゃん、
ペチョコちゃん、
はい、全29巻やりましたで、今度が9月3日に、恐怖のフランケン、前半24巻で、10月1日に後半の48巻までということでやります
イギリスで本当にあった話や言うてましたけど、
まあ、裏にそう書いてありますよ、
ね、あ、書いてあるんですね、はい、そのまま読んでもうただけやがなと、
多分そうやと思います。
多分イギリスで行ったことないですもんね。
そう、行ったことないしね、
そんなあったかとかも知りませんもんね。
そう、うん、
イギリス行ったらここで
イギリスの人はそう、それはほんまや言うと思います。
そうですね、うん、これがまあ真実、
そう、確かめたい人イギリスにかなんか
ね、はい、で、今日ね、お越しになっていたお客様たちにもいろいろと感想をいただいたんですが、
はい、
こんな面白いもんやと思わへんかった、すごい引き込まれてしまったという感想をいただいてます。
はい、ありがとうございます。は
い、いろいろお話をしておりまして、どうやらたまちゃんが実はインターナショナルで世界を股にかけて活躍しているということをちょっと小耳に挟みましたものですから、お聞きしてみたいと思いますが、どういった国で講演をされたことがあるんですか？
初めて行ったのはフランス。
フランス、
はい、
フランスのどこで？
ベルサイユ宮殿の、
ベルサイユ宮殿の
すぐ横にね、パレデコングレっていう、まあ、言うたら公民館みたいな、でもね、それでも公民館みたいと言っても結構な、なんか観客席がこう斜めにこうバーッとこう観客席にあって、多分1000人近く入るようなねホールがあって、でそこでねやったんですよ。
もうたまちゃんは紙芝居を演じるにあたって声色をうまくこう使い分けたりですとか、はいはいはい、あとちょっとこう観客をいじるのに大阪弁でバラバラっと喋ってみたりとか、うん、その辺が自在にこう演出できる。どんな風に演じるんですか？それフランス語で？
フランス人が日本でフランス語を教えてると、で、はい、でその人とちょっと知り合い でその方にその時はね、どんぐり横丁に集まれっていうね、ちょっと江戸時代ぐらいの子供たち
のお話だったんですよ。
フランスで公演したのね。
そうそうそうそう。で、それを一応その女性にフランス語でこう、なんていうか、あらすじを書いたね、紙をね、
その日本でフランス人の先生が日本人にフランス語を教えているという
、ややこしい、
ややこしい、
まあ、とりあえずフランス語訳を渡したと書いてもらって、
書いてもらって、
フランス語に訳したあのあらすじのやつをね。でそれでそのフランスの先生にあの大体この会話で重要な部分もねフランス語で、それとあのご挨拶とかをこういうふうに喋りたいっていうのをあの書いてもらってて、でも読めないですからフランス語ね。なのであの録音したんです。でそれでちょっとご挨拶の練習とかで、この続きはまた明日っていうふうにねあのフランス語で言って、で数数えるシーンとかは一応こう数数えたりして、もう今全部忘れましたけどね、その時だけ覚えてて毎日やったらねきっとしっかり定着したんでしょうけど、もう、まあ、そんな感じで日本語とちゃんぽんでやったんですよ。
ちゃんぽんですか。
ちゃんぽんで、でそれでねすっごくあの面白かったのはそのホールでやって、でその後にあのなんか日本の文化を紹介するっていうことなので、あの、まあ、紙芝居もあったんですけど、あといろいろこう他の日本の文化を紹介しながら、ちょっと相撲を取ったりとかね、なんかちょっと踊ったりとかいろいろあったんですけども、は私はしないですよ。
たまちゃんが紙芝居の後相撲を取ったんかなってびっくりしましたわ。どんなフランス公演やねんと。
はい、ね、そこでコマとか回しましたけどね、あのでまあ、そういうことやって、でこの続きはまた下の広場の方でするので、よかったら見に来てくださいって言ったらね、終わった後にその人が通じたみたいで、ゾロゾロやってきて、
おお、
うん、それでね、まあ、いつも通りにさっきあのみんなが食べたあの水飴せんべいにソースで、ね、あの絵を描いてね、でそのちょっとこうリストみたいに作っといて、でどれがいいって、でいちいちソースでウサギだとかね書いたらね、あのソースと水飴えらい受けちゃってね、大行列何なんだこのソースはって猫でそうで、それで紙芝居のね、絵をねこう1枚ずつ結構こう素敵な絵でしょ、だからこれを売ってくれと、家に飾りたいって本当に言うんですよ。でこれはもう1枚1枚がすごく貴重でね、うん、もう50年60年前に作られた原画なので売るわけにはいかないですって、こんな流暢な日本語じゃなくて日本語でね喋ったわけですよ、流暢な日本語でねそれを
訳したわけですよ、
はい、したらね何を言ってるんだって、50年60年はなぜ古いって言うんですか、うん、だから感覚の違いっていうか、その日本人はその50年60年っていうのはすごくなんかもう戦争の後で古いものを持ってきたと思ってるけど、まあ、僕らは家具とかね家とか200年300年ね続いて使っていくから、そういうものがなくなるのがおかしいって言って言われてね、すごくびっくりした。なるほどそうだって思いながら、なくしちゃう日本人がおかしいんだって逆にいろいろ思いましたね、うん、でそのまあ続きをねやれと、でまた続き10枚やるんですけど終わるじゃないですか、でなんで終わるんだって、だからこれが紙芝居なんだって楽しくやりましたね、
まあ、いろいろと説明をしないといけないところが目白押し、
そうですね、うん、でもなんか紙芝居はね実は絵がお芝居をするので結構喋らない、フランス語ができなくても、うん、そのまあ、例えば英語ができなくても絵を見てすごいみんなの想像力がこうかけたくなるみたいで、うんうん、だから結構いけましたよ、語りたいと思います。なので本当、まあ、紙芝居は、まあ、絵で見る芝居なんだっていうので結構分かってたみたいです、うん、その話がね。
フランス以外にどこか他の国に行ったことはあるんですか、
ね、ロサンゼルスとか、2、3回行ったかな、で UCLA とか大学でやったりとかね、うんうん、であとはちょっとショッピングセンターでやったりとか、
なんかジャパンエキスポでやったりとか、だからなんかすごく国民性の違いがありましたね。だから最初がヨーロッパに行ったので、なんかねすごくみんなこうゆったり聞こうっていう、なんかそういう姿勢があるんですよ。ところがなんかアメリカはね、なんかすごくスピーディーに展開しないとすぐ退屈するみたいなね、なんか空気がね、だから紙芝居は結構ヨーロッパ向きなのかなってちょっと思ったりしてましたけどね、最初の印象的に、そのじっくり聞こうとかいうのがすごくあるんです。だからなんかアメリカは割とじゃあどうなの、じゃあどうなの、じゃあどうなってどうなっていくのみたいな、割とこう、文化が随分違うなって思いましたけど、でもまあ楽しくやりました。
ブンブンはなちゃんのジョリンカフェロバーハニービー。
大塚珠代さん、なんか世界各地行っていろいろパフォーマンス公演してるみたいですよね。
そうですね、日本の文化を伝えるという形で公演を行ったりとか、結構有名な方らしいです。
ですよね、はい、あんまり身近におったのでね。
そうですね。
でもなんかすごい有名ですね。で、マスターも言ってましたけどもね、ポスター貼ったら、いや来てくれるお客さんがみんなね、あ、知ってるよ知ってるよって、
ね、結構な知名度を上げてらっしゃる方のようで、
多分いろんな方が、まあ、お弟子さんではないかもしれないですけどね、いろんな影響を受けて、それぞれの、ね、方面でまた刺激を受けて活躍されているという方も多いんでしょうね。
ね、はい、ホロホロには今回お嬢様も、
そうですね、
はい、
またお嬢様も世界飛び回ってたみたいですね。
ね、とてもお綺麗な方でいらっしゃって、はい、大塚さんもとてもお綺麗な方なので、これはもう、美しい親子だというふうに本当に誰もが見て思うと思うのですが、この親子ね、見た目美しいだけではなく、勢いもね、同じ勢いで、激しい勢いを持って世の中渡っていらっしゃいます、
ね、なんか娘さんの方がさらに世界を、ね、飛び回って、強化されてるみたいですけどね。
勢いと決断力、判断力とかそういったものにものすごく優れていらっしゃって、そういった2人の会話を聞いてたりとか、本当にすがすがしい思いをしますね、
はい、どんどん外へ出てってね、社会との関わりを持ちながらいろんな活動されていくというのは非常に素晴らしいですよね。はい、それでは最後、紙芝居博物館から大塚さんをね、出演していただいたこの企画を実際に主催したマスター、
はい、
ホロホロマスターの思い、
熱意だけで大塚珠代さんを呼んでしまいましたから、
はい、この思い、これからの願い、そこら辺を聞いてもらいましょう。
絵本カフェホロホロのマスター山本さんです。
こんにちは、
お久しぶりです。
お久しぶりしております。
今日はたまちゃんの紙芝居ということで、はい、ホロホロの3周年記念企画の一環として、はい、今終わったところなんですけど、はい、これは山本マスターが随分と、はい、気持ちの入って、
ね、
気持ちの入っていたものだと聞きましたが、
はい、今回していただいた三遊会さんの紙芝居を見てね、私育ったんです実は。で、今回そのつながりを持っていただいて、実現してもう感無量ですね。
ちなみに山本マスターが幼い頃に見ていた紙芝居というのは、タイトルはご記憶でいらっしゃいますか？
ちょんちゃんですね。ちょんちゃん。
どんな物語だったか
覚えてないんですよね。残念な。覚えてるっていうと、もうそのちょんちゃんというタイトルと、最後にされるお楽しみっていうクイズ。
クイズ。
今日もしていただいたんですけどね。あれを覚えてるぐらいで、本当に覚えてない記憶はないんですよね。
クイズも幼い頃にご覧になっていた、
はい
はい、どんな少年でしたか、自分の昔を振り返って。
今回うちの息子を実は一緒に見させていただいたんですけども、覚えてないんですよね、昔の姿を。けどおそらくあんな感じで見てたのかなっていう感じ。もう背中を見てね、本当に嬉しかったですね、親子2代で見れたって。
ね、はい、あのたまちゃんもそっくりねって笑っていましたけれど
いやあんなしっかりしてなかったと思うんですけどね
息子さんがゲットした水飴をこねているマスターの写真をこの取材と一緒にアップさせていただこうかと思います
。ありがとうございます。もう、はい、あのこねるのは負けないです、ね、誰にも負けないです
ご自身でおっしゃるだけあって、はい、かなりあの硬そうにもうしっかり水飴が固まっていってましたね、
はい、そうですね。もうちょっとで赤色になったんですけどもならないですね。
聞いてもらった人にしかわからない、今日来た人にしかわからないギャグなところでございますけれど、はい、今日終わってみてどうでしたか？また見たいなとか、
定期的にやっていただきたいなというのはありますし、やっぱり私も思うんですけども、これからもね続けて残していきたいなというものでもありますんでね。はい、その点で協力できたらなというところは、はい、多々ありますので、
はい、あのお越しになっていたお客様の中でもこれはあの後世にぜひ残していくためにもっとたくさん活動してほしいという話を、またこんなに面白いものだと思わなかったという感想をね、うん、たくさんいただいてるんですけれど、はい、そういったところで山本マスターもそういう声に応えていくために協力がしたいと今、ね、お声をいただきましたけれど、どうですかね、この街頭紙芝居というのは今街頭であまりできなくなってますけれど、
残念ながらね、そのどう言ったらいいんですかね、防犯面とかそういう犯罪のとか、なんか細かい、ね、問題がいろいろあるんですけども、じゃあできなければもううちの店使っていただいて雨風防げますし、
はい、ね、ぜひあの次回開催の際にはたくさんの今日を上回るお客様に来ていただきたいなと私どもも、
はい、私も思っておりますので、
ぜひ、
はい
はい、お越しいただきたいなと、
はいはい、よろしくお願いします。
ブンブンはなちゃんのジョニーカフェロバハニービ
ー。さあ今日増刊号の取材をしてはなちゃんいかがでしたか？
はい、やはり山本マスターの嬉しそうな顔がとても印象的で、そしてマスターもお話の中おっしゃってたと思いますけれど、僕もあんな背中で紙芝居見てたんやなと思って、自分の子供を見て自分の子供の頃を思い出しましたとおっしゃってるのがね、なんかすごく印象的でしたね、
はいはい、昔街頭紙芝居は子供たちのためのものであったように思うんですけどもね、はい、今やっぱりこの時代を超えてやっぱり大人たちが非常に懐かしく思ったり、でまたそれを大事だなと思うのをこう新しく自分たちの次の子供たちの世代に伝えていきたいなというね、そんな意味でなんかこう幅がねすごく広がったような気がしますよね。
そうですね、すごく幅が広がって、そしてその男性でも女性でもこう同じ思いで見れるっていうのはすごく面白かったです。
はい、そうですね。で私なんかはもう教壇に立つと見としてはですね、紙芝居を使ってのパフォーマンスというかプレゼンテーションというかインタラクションというかね、観客とどう交流しながらこうやっていくかというのはね、授業なんかでもすごい役立つなと思って、私は終わった後ひたすらインタビューしてましたけどね。
そうですね、なさってましたね、こう双方向性を持って一つのものを伝えていくっていう、これはね本当にその何でしょう、本を読むとかそういうパフォーマンスと全然違うんですね。
そうですよね、あの英語なんかでもピクチャーガードがありましてね、ピクチャーガードを見せながら子どもたちにこう英語を語っていったりとか、そこでこう質問したりしながらこう子どもたちとコミュニケーションを取ったりするんですけどもね、こう紙芝居のエッセンスの中にこう半分隠すとか ね、またはささっとこう出したり引いたりするとかね、または思い切ってさっと見せてしまうとかね、その辺の抜きの技術みたいなのはね、もう本当に謙虚に学ぶべきだなと思って、もう弟子入りしたいなっていうぐらいの今ね、あの気持ちなんですけども、またその辺私もね、謙虚にあの学ばせていただけたらなと思って、すごく私自身、あの勉強になって、大変ありがたかったです。はい、さあ、それでは今後の、紙芝居の予定ということでですね、たまちゃんも言っておられましたけれども、
はい、紙芝居マラソンという企画をですね、もう今回次で第3回目になるのかな、
はい
はい、ずっと続けて続きものの企画として塩崎おとぎ紙芝居博物館主催で行っているものなんですが、
はい、
これですね、どうですかひぐま先生ご存知ですか、うん、コミックとかね、例えば漫画本のコミックとかを、うん、ガーッと10巻ほどあるやつを続けてブワーって時間になるときにうわ読みたいって思ったらこれね、
うん、
10巻そのまままとめてお買い上げせんと、
うん、
読めないじゃないですか、
うん、
で1冊ずつ1冊ずつこうてたらなかなか読めれへんでしょ、
うん、
でこれを10巻まとめて買い上げることを大人買いというのですが、うん、この大人買い
紙芝居の大人買いですか、大人みっていうんですかこれ、ね、
そうそうそう、どないよかと分かりませんけれど買わへんからね40何話までありますよみたいなやつを例えば前半と後半に分けて20話ずついきますよみたいな形で、こうどうしてもほら続きが気になって気になってしかないじゃないですか、
そうですよね、途中で次はまた今度言われても
、今終わられるんですかみたいなぐらいにこうちょっとね後ろ髪引かれる思いのままでその場を去らないといけないじゃないですか、うん、紙芝居、
うん、
この切ない気持ちを味わうように、うん、
はい、
30話やったら30話ぐわーマラソンで行こうかみたいな企画なんです、
一気に行ってしまう、
ね、一気に、これ大人の人にはめちゃめちゃ好評らしいです、
ぜひぜひそちらの方も詳しくはジョイント広場ハニービューのホームページの方に記事を載せていますので、
はい、
ぜひ皆さん行きましょうか、
行きましょうね、これは絶対圧巻や思いますよ、
はい
はい、というわけで増刊号をお送りしてまいりましたけれど、ブンブンね今日もなんか用事があるってことで、はい、7月号の増刊号同様花ちゃんとそしてヒグマプロデューサーでお送りしました、
はい、
はい、ところでさ全然話変わりますけれど、はい、ヒグマプロデューサーって北海道出身でしたよね、
そうなんですよ ね
今はなんか番組では大阪のことばっかり扱っていただいてるんですけれど、
ヒグマって名前もね結局北海道出身なんだよね、
そう
か、北海道の有名な動物とヒグマっていうことなんでね、
なるほどね、
まあ、多分実際見たら
エゾジカとかじゃない方が良かったんですね、ヒグマが良かった、
北キツネとか頭しませんけどね、
長いよりも3文字がいいかな、
まあね、でも最近嬉しいのは高校時代のね友達がフェイスブックで私のこと見つけてね、
ま、
連絡をしてくれたりとかね、
おやま、はい、
でなかなか忙しくて北海道も帰れてないのでね、
あらそうなんですか、
はい、まあ、こんな形でと時々ね出て、
うん、
なんか声なんかも ね聞いていただけたら、
元気な声で、はい、
はい、
届けていいですね、
元気で頑張ってますよっていうね、そこら辺をお知らせできたら私としても嬉しいなと思いますし、この番組のことも広く知っていただけるきっかけになればと思っています、
そうですね、北海道で聞いてくださる方が増えると私も嬉しいです、
はい、ではこれで増刊号の方をお開きにしたいと思います、
わーお開き、旅立つ君に幸あれ、